で次はね、このモチベーションを高める方法についての皆さんが知っておいた方がいいことをちょっとだけ話します。これは承認欲求自己効力感ビジョナリーモチベーションです。でモチベーションとは行動を始発させ目標に向かって維持調整する過程機能である、まあ、定義をいろいろ探すとこういうふうに書いてあって分かりづらいんですけど、モチベーションというのはある方向に主体的に行こうとする力ですよね。で、その時に外発的動機づけと内発的動機づけ、それがあるということは認識して仕組みを作っていただきたい。外発的動機づけというのは交換条件付き、つまり分かりやすく言うと多くの会社でやられている、これをやったら報酬上げるよとか、これをやったら昇進させるよとか課長にするよとかね、そういう交換条件付きの報酬です。営業だったらインセンティブとかで、これが 100% 悪いわけじゃないです。だから全部やめろとは言わない。でも外発的条件付けは極端に言うとインセンティブで皆さん実感されている通りもう癖になります。最初1万円もらって嬉しかったのがもう1万円で喜ばなくなります。そういうもんなんです。麻痺します。で本当にもう一つ視点として持っておいてほしいのは内発的動機づけです。それは損得抜きに内面から湧き起こった興味関心なんですよ。だから資格を取らなきゃいけない、だから本を読む、これは外発的動機づけ。これって本当に面白いな、なるほどなと、組織を変えるってこうやってやるんだ、そこに純粋に興味を持ってくれて読んでる時の状態は内発的動機づけです。だから仕事も内発的動機づけで行えるようにしてほしい。だからこそ社外規範、社内規範に共感共鳴をしてもらわないと生まれないんですよ。本当に自社がやってることに価値があったら内発的動機づけは起きやすいんです。そして次はマズローの欲求5段階説で書いてますけども、承認欲求を満たす仕組みは皆さんの会社でできていますかということ。よくね、感謝の言葉を送り合うとか、最近ではもうシステムでね、もうありがとうポイントを送り合うとか、そういうアプリケーションもあります。なぜそれが流行るのか、受けるのか、必要なのか、それは人は承認欲求を求めているからです。このマズローの欲求5段階説というのは私本当に当たっていると思います。やっぱり生存欲求ね、食べるに困るとか住むに困るんだったら、そのために働くのは全然悪くないです。でもそれはそのためになるけど、そこが満たされ始めるとやっぱり所属と愛の欲求と言われている、やっぱり自分の居場所、そして居場所ができたらやっぱりみんなに承認してほしいんですよ。そしてね、上位概念は自己実現欲求。この言葉よく聞いたことがあると思いますけど、正直自己実現欲求があるのは多くの人じゃないです。一握りの人です。創業型経営者とかは自己実現欲求すごいあります。だからやっぱりね、苦難を乗り越えてこういうことをやりたいと。でも普通に社員として働く人には、正直そこまでの自己実現欲求がある人は少ない。これ悪いことじゃない。だからそこまでなくても社外規範への共鳴と社内規範への共鳴によって、それが補うのよ。これを理解してほしいの。でその時に多くの人が絶対欲しがるのが承認の欲求なんですよ。で承認の欲求が満たされると会社を辞める人は減ります。それがないと増える。そのことを理解してほしい。だから本当にこのことを分かってると、会議の時にね、次の議題に行く前に、今回本当に何々君がこれをやってくれてみんな助かったよ、ありがとう、はい、ね、A 君に拍手という、その一つのコーナーを作るだけでも全然変わるんですよ。そして例えば違う概念で言うと、表彰、詳しい人がいる、成功した人がいる、その人に勉強会を開いてもらうだけで、その人に話をしてもらってありがとう、すごい参考になったっていう、そういう勉強会は知の共有にもなるし、承認欲求を満たす場にもなります。 私はリクルートとかその辺上手で、私が編集してた時も企画の立て方とか取材の仕方とかたくさんの勉強会をやりました。で、私はそれを勉強会やるために整理するという資産が増えた。そして話すことによって感謝してくれた。それは知らず知らずにやっぱり嬉しいという承認欲求満たされてるし、で、本当に知の共有になります。というようにね、承認欲求をいろんな形で満たす仕組みを作ってほしいんです。